皆さんこんにちは。この番組入り物通信簿は身近な入りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
第50回、
おー、キリのいい。
そうですよ、第50回、あと2回やればちょうど1年という、
そういうことですね。
まあ52週ですからね、1年は
長くやってきました。
まあそんなわけで4月も12日になりましてね、もうなんか世の中は自粛だのなんだのってちょっと暗い話題が多いですけれどもね、
うん、
まあこの番組はそんな暗い話をする番組じゃないんで、
そうですね、
ちょっと明るくいこうかなと思いますけれども、うちの番組のレビューにさ
なんでわざわざ暗い話題出すのかなな
んか最近星1がよくつくっていう話があるんですけど、
正直僕レビュー見てないんですけど、何だったかな、いつぐらいに言われたか忘れたんですけども、
お
なんかアクセス数が生んだかんだっていうのを前この番組で話したなと思って、
アクセス数、
各回ダウンロード数か、
あはいはいはい、言いましたね。
全然増えてるじゃない。
そうね、うん、ちょっと勘違いだったみたいです
ものすごい普通になんか倍ぐらいに増えてるからさ。
違う違う、あのね、そんな見た時は初速しか見てなかったの僕。
は
あ、
はは
あ、初速はあんまり変わんなかったのよ正直、うん、と思ってたんだけど、まあ蓋開けてみたらね、ちょっと長い目で見ると、うん、結構変わってましたね。ダウンロード数すあまあ結構増えてるなっていう、
うん、まあ、ありまして、そういういろんな人が新規で聞いてくれているのであれば、
うん、
まあこの番組全然星つける余地はすごくあるなと思ってるんで、しょうがないかなって思ってますよ僕は。いや
でもね、違う、そのレビューが星1つくっていうことをまあ嘆いてるというよりもさ、
うん、
いやすごいなと思うわけよ、
うんうん、
その僕がこの前ツイッターにねちょっとつぶやかせていただいたのは、うん、何だったかな、まあつまんないっていう意見があったんですけど、
うん、
その最たるものが乃木坂の回だと。
すまん。本当にすまん。ね、
いやいや、書いていただいてた方がいるんです、うん。なんか全部つまんないけど、その中でも最もつまんないのが乃木坂の回だよって書いていただいてたんですけど、
うん、
裏を返して思うとさ、
うん、
その人はさ、少なくとも何本か聞いてるわけじゃない？
なんかそういうなんか裏読むの好きだよね。
いや、でもさ、乃木坂の回だけ聞いて書いたのかもしれないけど、
うん、
いやでもこの書きっぷりだと多分何回かこの人聞いてるよなと思って、
うん、
なんか一本目聞いてつまんないと思ってそれで数回聞いてくれたのすげえなって思っちゃったのよ。俺だったら絶対聞かないもん。
まあそうだね、
一本目つまんなくてさ、いや こいつらちょっとまだ余地あるぞと思ってくれたのかなってそれしかもさ、それでいやクソ、いや結局 3,4 本聞いたけどクソつまんねえなって思ってレビュー書いてくれたのは正直普通にありがたいね。
めちゃくちゃいい人じゃねえかよ
結局ね、蓋開けるとこの人すげえいい人だなと思ってまあまあ星1つけるっていうのもさ、
うん、
人によって違うんだろうけど、結構僕からしたら、なんか低評価つけるのも勇気いたりしますから。うん、
なるほど。
ああ、まあまあ、そう思っていろんな思いでつけていただいてる方がいっぱいいらっしゃるんだろうなっていうところもあってね。
うん。
まあ今回の4月10日に発表されたジャパンポッドキャストアワードですよ。
お、そうですね。発表されてましたね。おめでとうございます。
発表されまして。これダブル受賞でね、古典ラジオさんが。
おめでとうございます。
まあ、各評価員の方のね、
うん、
コメントも載ってましたけど、
うんうん、
いや、なんか皆さん、すごい聞かれてたんだなっていう感じはしましたけどね。
そうだね。いやー、ぜひ2回目、来年とかもやってほしいなと思いますよ。
そうだね。だから2020年ではちょっとさ、我々もさ、
うん、
20番組に選ばれるように、でも頑張りようがないんだよな、うちの番組。
いや、でもさ、散々推薦をしてくださいねって言った、身ではあるので、こんなことを言えた口ではないんですけども、
う
ん、これだけデマとか誤報を生み出しまくっているこの番組は、決して世に褒められてはいけないと思ってはいるんですよ。
そうね、
うん。だってこれ、すごく役立つ情報ですよって言ったら、それを言った人だってもう損するんだよ。
そうだね。 宇垣さんとか絶対進めちゃいけない番組だもんね、うちの番組。
そうなんだよ。こんなね、地雷みたいな番組、決してこう、審査員の人とかが、一点でも入れたら、その人はね、もうこいつは何も聞いてないって言われる余地が生まれてしまう。
ああ、そうか。その審査員の評価が下がるのか、うちに投票することによって。
最低な低俗番組ですからね、皆さん。知ってました？
待って、聞いてる方に申し訳ねえわ、それ。
いや、でもみんなは知ってて聞いてるんでしょ？
あ、そうか、そうか。そうだよね。
もうみんな低俗の番組しかねえなって。
そうか。評価するのはまた違うもんね。
そうですよ。人に勧めるか否かとは違う。
そうだね。
ポッドキャストってそういうもんじゃないですか。そういうもんじゃないですか。そのくくり方もどうかと思うけどもね。
そうか。まあ、古典ラジオはもう、その昔のね、偉人とかを、あれ？でも面白おかしく紹介してる。
ごめんなさい。僕そう言いながら古典ラジオさん5秒しか聞いてなくて。
秒でわかるとか、おい。
まあ、でも、秒でわかるは、僕割と本当だと思うので。
いや、うん、まあ、その意見はね、僕は別に否定してないのよ。秒でわかるは、もう僕も聞くとき大体、秒で判断するからね。
うん。まあ、この話題をするとね、どんどん後ろ暗い話になってくるよね。なんか来年も、せっかく、僕が思うのは、こう、なんか、そのなんか、こう、応対が良くなかったとかするのは、まあまあ、しょうがないとは思うんですよ。
まあね。
それはもう、だって相手も人間なんだものって思うんですよ。
いきなり三つを出てきたけど。
うん、いやだってその通りじゃない。僕らもそうだし、審査してる人だって人間なんだから、そっちもなんか中途半端なことしかできないわけですよ。
そうそう。だから結局、まあなんだろうね。あれは一アワードだから、別にあれで全てが、ポッドキャストが決まるわけでもないしね。
うん。
まあまあでも、審査員、僕は佐久間さんのザ・ギルティはオリジナルでないので外しましたっていうのはね。
それもさ、なんでわざわざそんなこと言うのかなって思うんだよね、僕ね。
いやだから、多分、佐久間さん的には、その一次審査の方に疑義を申したかったんじゃないの？
それを、内輪でやれよ。ネットにさらすな。
それはね、本当に。それは思ったけどね。まあまあ、いろいろ、紆余曲折、賛否両論あった、このジャパンポッドキャストアワードですけど。まあ、これ第1回ですので、この第1回のいろんな意見を、いろいろ、こう、含めてね、ガシャポーンと、2020年の、アワードは、さらにいいものになるんじゃないかな、と勝手に期待しておりますけどね。
うん。
はい。
せっかく、予算をかけてくれたんで、来年も予算をかけてほしいです。
そうだね。そこは本当に思いますけどね。
うん、
はい。まあ、そんなわけで、我々の、ジャパンポッドキャストアワードは一旦終わりましたので、
うん、我々のだったのか。
我々のポッドキャストアワードはもう随分前に終わってたね。
ホポは2020のことかな。
ホポアは2020はもう僕はもうやっぱり今回はいろいろ番組さん出させていただきましたけど、
うん、
まあ墓場のラジオとね、あとは農家の種ね、
うん、
も
う
この二番組我々はやっぱ押させていただきたいなと思いますけどね。あ、ごめんなさいね。我々じゃないですね。ホネストはですね。
なん、残っちゃって
る。ホポアだからね。まあ、そんなわけで、今日早速本編に入っていきたいと思うんですけど。
うん。
今日は私がちょっと話持ってきたんですよ。
うん。
ジャパンポッドキャストアワードの話をしておきながら、この話持ってくるんかいみたいなところあるんですけど。
え？うん。
今日ちょっと漫画大賞の話を。しようかなと思ってるんですよ。
アワードのオープニングトークについてまたアワードの話をするの？
そうそう。というのも、うちの番組って結構漫画を過去に紹介してきたわけなんですけれども。
うん。
まあ今まで漫画大賞ってあんまり触れてこなかったかなっていうところもあってね。
そうですね。
うん。で、漫画大賞2020が一応3月に、発表になってたのかな。
うん。
まあそれもあって、じゃあ、この漫画大賞2020でどういう漫画が取り上げられてるのかちょっと見てみようじゃないかっていうものとともにね。
うん。
過去の漫画大賞、どういうものが大賞を取ってたかっていうのを紐解いても面白いんじゃないかなと思いまして。
なるほど。
この漫画大賞っていうのを過去からちょっと振り返って取り上げてみようかなというところで、早速本編に参りたいと思います。はい。ということでですね、今日は漫画大賞の話をさせていただこうと思うんですけれども。
うん。
漫画大賞ご存知ですか？
知ってはいます。
なんか、毎年追いかけてるとかありますか？
全然。
ああ、そうですか。
なんかすげえ序盤の頃、流行り物通信部でも多分1回ぐらいはやった気がするんだけども。
うん。
それぐらいの頃に追っかけたぐらい。
なるほどね。で、漫画大賞っていうのは何なのかっていうのをまずね、ちょっと皆さんにお話ししたいと思うんですけども。
うん。
そもそも漫画大賞っていうのはですね、まあ、書店員さんを中心とした、
うん。
有志による選考員、実行員が、
うん。
とりあえず、なんかこういうの面白そうだから、やってみようぜっていうので始まった賞なんですよ。
割と軽いノリだね。
まあまあ、一番最初はね。
うんうん。
だから自分たちでちょっと作ってみようぜ。せっかく漫画いっぱいあるから、漫画大賞、ちょっと今年の漫画大賞みたいにやってみようぜみたいなので、まあ今一番フレッシュな漫画を、
うん、
その選考員の皆さんの投票で決めるっていう賞なんですよ。
フレッシュな漫画なの？
まあ一番フレッシュと言われてるけどね。あの説明にはそう書いてあるんですけど。
じゃあそのフレッシュっていう言葉を、ちゃんと追っかけなきゃいけないんだね。
そう、あの、噛み砕いていかなきゃいけないんだけど。
なるほどね。
何を持ってフレッシュというのかっていうところある、
ね。そうだな、タイトルが柑橘系だな、うん、100点みたいな、こう。
じゃあ、だいたい毎回みかんとか出てくるや
ん。オレンジ、かいや、対象間違いなしとか言
う。いや、待って、オレンジ入ってるかもしれない。ということで、これ、一番最初にできたのが2008年なんですよ。
うんうん。
だから今年でもう13年目になるんですか。
わぁ。
この13年目を迎える、まあ、有志による漫画賞なんです。
うん。
いや、まあ、先ほど今一番フレッシュと言いましたけども、
うん。
この面白いと思った漫画をその時誰かに勧めたいっていうね。
うん。
そういう思いを、まあ、形にして、この賞が始まったと言われております。
おすすめしたいと。
はい。だからもう、この、有志で集まった書店員の方々は、
うん、
まあおそらく漫画売り場の方もいるでしょうし、
うん、
もう漫画好きの人たちが集まってですね、書店員に限らず、
限らずになっちゃった。
限らず、一応最初は書店員からスタートしたんですけど、
うん、
そこからまあ様々な職業の方を交えてね、
交えて、
どんどんこのお祭りというのを大きくしていっているというところなんですよ。
素晴らしいですね。
で、この基準、選考の基準ですけど、
うん。
2020、漫画大賞2020今回発表されてますけど、
うん、
この2020の選考対象は、前年、つまり2020の場合は、2019年の、1月1日から12月31日までに出版された単行本のうち、
うん、
最大関数が、8巻までの作品なんですよ。
なるほどな。
はい。
確かにジャンプで週刊連載してすげえハイペースでいくと7巻までぐらいまで達することができるからな。いい塩梅だな。
うん、そう。だから、まあ大体最大関数が8巻までの作品で、
うん、
まあ、電子書籍も含むんですね。
うん。まあいいんじゃない？
うん。だから普通のその紙の本だけではなく、電子書籍で出てるものも全部含めての選考になりますと。
まあ、長いロングランのタイトルを省こうみたいな話ってことだよね。
あ、まあそうですね。
そこがフレッシュってことだ。
そういうことなんですよ。結局、なんか毎回蓋開けて多分僕が仮にね、
うん、
選考委員になるってなると、まあ、だいたい毎回コナン入ってくるじゃないですか。
もうまたコナンかよ。
そうなっちゃうとね、1コナンみたいな。
選考委員って。
そうなっちゃうと、いよいよフレッシュじゃなくなるでしょ？
そうだな。いよいよな。
お前の趣味になっちゃうじゃん。
そう、なんか、だんだんな、こう、アムロトール出てきたからフレッシュですとか言い出すんだろ？もう、みたいな。
か、もしくは、ちょっと前までは、まあ、大体、毎回、こち亀出るみたいな話になっちゃうわけじゃん。ワンピース、絶対入ってくるよね、みたいな。
なるほどな。
それだと面白くないんで。
その通りだ。
はい。だから、最大関数8巻までのフレッシュな作品ですよ、という。
うん。
まあ、そういうものになってるわけですよ。
なるほど。
で、選考基準。まあ、どういう風な意図で、それぞれの人が選ぶかっていう、その、選ぶ基準ですか。
うん。
なんですけど、一次選考では、
うん。
各選考員がですね、人にぜひ進めたいと思う作品を5作品選出します。
うんうん。
一人一人がね。
うん。
5作品選出し、
うん。
二次選考では、
うん。
一次選考の結果から、得票数10位までの作品がノミネートされるんですね。
はぁ、あ、はぁはぁ。被ったのが、だんだんポイントが加算されていくってこと？
そうそうそう。一次選考で各選考員が5作品ずつ出しました。あ、この人が言ってるのとこの人が言ってるの一緒だなーっていうのを、こう、どんどん集めていくと、まあ、それで 順位が出るわけじゃないですか。
はあ、ははあ、
一次選考の順位が出るわけじゃないですか。
コナンが多いなみたいな話。
そう。まあコナン省かれますけど、まあまあいろんな作品が出てきた中で、その一次選考の結果から得票数10位までの作品が二次選考のノミネートとして残り、
うん、
そのノミネートされた作品を今度は選考員が全部読むんですよ。
うん。
全部読んでトップ3を選びます。
全部読むっていうのは、7巻まで出てたら7巻まで読むみたいな
話。あ、そうですね、おそらく。その、あの、1巻だけ読むっていうことじゃないと思います。
うん、うん、うん。
まあ、だからそういうのもあって、最大関数8巻までにしてるんだと思います。
そうだな。
50何巻とか出たら読み切れないからね。
そうだな。
ということもあって、まあ、それで、選考員一人一人がトップ3を選び、で、そのトップ3をまた全部集計して、
うん。
今年一押しの漫画大賞っていうのを決定するんですよ。ね。だからこういう手順で一次選考、二次選考、最終の漫画大賞の選び方っていうのが、まあ、できてますと。
うん、うん。
いう、そんな漫画大賞なんです。
なるほど。
なかなか面白いでしょ？
今のところは普通だなって思うぐらい。
まあね、まあ選び方はこうやってんだっていう感じです
けど
ね。
そうだね。なんかしっかりやってんなっていうぐらいの。うん、
で、まあ、それぞれの人が、漫画好きの人がですね、まあ、それぞれ、あ、他の人こんなのが面白いって言ってんだ、みたいなところから集めてやってますっていうところで。
なるほどね。とりあえずみんなが、割と真剣に読んで、あれが良かった、これが良かった、つってやってるわけだ。
そうです、そうです。まあ、そんな中でね。
うん。
まあ、2008年からやってるということもありまして。
うん。
過去12年間、どういう作品が大賞を取ってきたかっていうところを、ちょっとまず紹介していきたいと思うんですけど。
過去12年分の12作品が出てくると、は
い、12作品出します。
うん。2008年スタート、うん、
はい。2008年、
何が来るかな。
対象は、
うん、
ガクです。
あ、ガク、ほー、
ガクご存知ですか？
あの山登りの、
あ、そうです
でしょ。ガクっていう山岳のガク
ってね。そう、山岳のガクって書いてね、うん、石塚真一さんが書いているこのガクという作品。
なるほどね。
これが1位なんですよ。
ご立派。
はい。まあ、選考員おすすめコメントとかもいろいろあるんですけど。
うん。
まあ、ちょっとね、いろいろ、中身、ちょっとバレるようなところもあるんで、あれなんですけど。
なるほどね。
まあ、この山に行ってみたくなる、そんな作品だと。そんな漫画ですと。
うん、うん、うん。
そういうようなコメントもあったりして。
うん。
こう、まあ、ヒューマンストーリー、山にまつわるヒューマンストーリーが描かれてる、このガクという作品ね。
も
う。
なるほど。
多分、これ聞いてる方でももうガク読んだことあるよって方いっぱいいらっしゃると思うんですけど。
まあ、12年前に、
そうですね。
フレッシュだったっていう、そう。ものだもんね。
だから、ガクって今聞いたらさ、
うん、
もう、聞いたことある作品じゃない？
まあ、
結構、ね。
そうかもしれない。
うん。なんか、ドラマかなんかやってたのもあったのかな、ガクって。
へ
ぇー。うん。確かね。
へぇー。
それぐらいの作品になってるので、多分もうご存知の方もいらっしゃると思いますけど、もうその当時はこれがフレッシュだったわけですよ。
うん、うん。
はい。まあ、ということで、これ2008年はガク。
ガク。
はい。というところでございます。で2009年、
うん、
対象がですね、ちはやふる。
おお。
今やもう広瀬すずさんでね、主演で映画化もされてますし、もう何十巻も出ている作品ですけども、
ね、
この時はフレッシュだったわけですよね。
うん、まあそうだな。
まあフレッシュかフレッシュじゃないか別に置いといてもですね。この作品僕もずっと書いて読んでたんですけど。
うん。
これすごく、まあ面白いですよ、やっぱり。
まあだってこれ、あれでしょ？選考員が素晴らしい、そのおすすめできるっていう選球眼が素晴らしかったらもう、この十数年経った今、大体全部知ってるような有名作になってる、
うん。あ、そうですね。
っていう理屈だよね。
まあ、そういうことです、そういうことです。だから、今のところ、まあその理屈は通ってるわけですよね。
その通りですね。
見るとね。
よくやった、野村周平。よくやった、牧野。
だからこの、三人のね、がとても生き生きと描かれてますとか。まあ要は、競技カルタのお話。まあ、皆さんご存知だと思いますけど、競技カルタのお話で、うん、まあ、その小さい頃から競技カルタをやってたこの主人公と、その周りの二人のね、男の子がこう織りなす、まあ、文化系のコミックみたいな、まあまあそういう話があるんですけど、
うん、
まあ、これももう皆さんご存知の、ちはやふるが2009年の大賞だったんですよ。
なるほど。
で、2010年の大賞。
うん。
これがですね、テルマエロマエなんです。だいたいなんかね、映画化とかされてますけどね。
そういうことだね。
はい。まあ、テルマエロマエ、山崎まりさんのテルマエロマエも、2010年の 漫画大賞ですし。
なるほどね。これはまたちゃんと有名作ですね。
ちゃんと有名作でしょ？まあ順調に来てますけど。2011年。
うん。
大賞がですね、3月のライオンなんです。ここ、いいペースで来てると思いますね。
すごいけど、結構青年誌とか、そっち寄りなんだね。あ、割と、層は高めなんだな、ずっと。
まあ、層は高め、そうだね。
だって、今のところ4作品全部、少年誌はねえぜ。少年誌、少女漫画ねえぜ。そうだね。
あのね、対象になってるのがそれなだけで、
うん。
2位以下も一応書いてあるんですけど、
ああ、そこにはあるのね。
2位以下の中には、入ってます、ちゃんと。ちょこちょこね。でも確かに青年誌多いかもしれないね。
うんうん。
はい。で、2012年。
うん。
大賞がですね。
うん。
銀のサジ。
ほえー。
これ2012年の大賞なんですよ。
荒川さん、おめでとうございます。
いや、もうだいぶ前だけどね。8年も前の話だけどね。
これも映画、これも映画化されてる
んですよ。そう、これも映画化されてるんですよ。
これなんか、資本入ってる？
入ってないですけど、これ有志の集まりですから、これ。
まあでも、資本入ってなくても、そこでやっぱ脚光を浴びるってことが。
いや、そうなんだよね。だから、いかに有志で集まってるとは言え、これが着目されてるかって話なんですよ。
う
ん、
そういうことだね。
はい。だからこれも、すごいですよね。
うん。
まあ、銀のサジもちゃんと入ってるという。
なるほど。どうね、広瀬姉妹が2巻か、なるほどな。
そうですよ。いや、まあ、それ、映画化の話だけど。映画化された後に2巻って言われてもちょっとあれなんだけど。
広瀬姉妹2巻化くっそーって思っちゃうな。
すごいですよね。そして2013年。
うん。
大賞がですね。
うん。
海町ダイアリーなんです
よ。広瀬姉妹くっそーくっそー妹が2巻かーくっそー
こうなると、広瀬姉妹すげーなってことになるんだけどな。これ、すげーな、広瀬すずと、広瀬アリスすげーなってなるんだけど、
ね。
海町ダイアリーが2013年の大賞なんです。
なんかさっきからなんか、その選考委員の好みがだんだん分かってきた気がするもんな。
でも、これね、海町ダイアリー自体は結構、前の段階から、うん、2008年の段階から実は、ノミネートはされてるんですよ。うん、
あ、へぇー。
一次選考のノミネートなんかに入っていて、
うんうん、
でも1位は取れてなかった。
なるほど、じゃあそれはすごくビクトリーロードの話じゃないですか。
まあまあそうですね。で、ちょこちょこ入ってたのが2013年にようやく大賞を取れたっていう。
なるほどな。そこで仕方ねえなっつってな、広瀬すずが出てきたわけだ。畜生が。畜生が。
別に仕方ねえなって出てきてるわけじゃないからね。
私がやったれよっつってな。畜生が。
そんな上から目線でした広瀬すずって。いつから
あれ、サルガとか吸えればいいんじゃないですかとか広瀬すずって。畜生がっつって。
やだ。やだ、そんな。すずちゃんそんなんじゃない。2014年。
うん。
大賞はですね。音嫁語り。
知ってるけど読んだことがないな、これは。完全に今表紙しか出てこないタイプが来たぞ。
これ、音嫁語りはですね、遊牧民のお話なんですけど。
遊牧民なんだ。
はい。遊牧民。モンゴル？のお話で、まあ、現代社会の中で亡くなっていたものが、まあ、この物語を通して蘇るみたいな。誇りと尊敬と厳しさと愛みたいなね。
これ映画化されてる？
これはされてないんじゃないかな。
そうか、まあ確かに映画化すると金かかるタイプの漫画だからな。
そうだね。
キングダムバリの。
まあそうです。
予算を見込めないと厳しいもんな。いけます広瀬さん。いけますどうすか
舞台はね、19世紀の中央アジアなんですよ。
そうだよね。金かかるよね。
で、ロシアの影響をこれから強く受ける時代に入ってくるという、そんな時代背景の中で、まあ、ちょっとだから、まあ、近代の話なんだけど、まあ、直近の話でないっていうね。
そうだな、予算に見合うだけのなんか収益が見込めないかな、微妙だな。いけます、広瀬さん。
だから、広瀬さんに、ここで打診しなくてもいいのよ、
うん、いけます？お姉ちゃんの方でも大丈夫ですよ。
あ、ちなみに、2014年、2位が僕だけがいない街なんです。
あー、残念。入るもの通信も敗北を喫する。残念。
いや、
達也で映画化までは行ったんですよ。達也で。かすみちゃんと達也で。くそー。
うちの功績でも何でもないからな。言っとくけど。まあ、2位がね。
はい。
この2014年の時の2位が。
うん。
僕だけがいない街。
なるほどね。
ね。はい。で、2015年。
はい。
対象が、カクカクシカジカ。
ん？初めて完全に知らないの来たぞ。
あ、本当。
これ何？
え、これ東村明子さんって先生ご存知？
知らないと思う。
東村明子さんって
とりあえず少年誌じゃねえなってのは察した。
少年誌じゃないしけど、クラゲ姫とかそうじゃないかな。
あ、へー。クラゲ姫ってドラマになったやつだ。
あとはね、いや、東京タラレバ娘。あそこら辺ですね。
これは、これ直球で映画にならずに、派生が随分着目されたみたいな。こっちの方が作品化しやすいんじゃねえみたいな話？そういうパターンってこと？
まあ、それもあるのかな。
テレビドラマ向きなやつってことね。
あ、まあ、映画化とかドラマ化されてるやつはね。
うん。
で、ここのカクカクしかじかっていうのは、
うん。
なんて言うんだろうな。一般的な、なんかこう空想の物語ではなく、
なく？
これ東村明子先生の自伝なんです。
自伝？
そう。カクカクしかじかの、まあ、主人公はまあ、東村先生なんですよ。
はあ、はあ。
で、地元から東京に出てきて、その美大を目指し、美大に入って、でも美大に入ったんだけど、なんか本当は漫画家やりたくてみたいな、その過去の葛藤を描いている作品で、
はあ。
笑えるし泣けるみたいな。
はあ。
まあ、そんな作品なんですよ。
なるほど。
ぜひね、興味ある方は読んでいただきたいんですけど。これがカクカクしかじかが2015年の大賞。
15年。はい。
はい。で、2016年。
うん。
大賞はゴールデンカムイ。
ああ、ほうほうほうほうほう。
ね。これももう、有名ですけど、ゴールデンカムイ。
ゴールデンカムイってなんか映像化されたっけ？されてないっけ？
アニメにはなってんのかな、
これ。アニメか。アニメか。
映像化はまだじゃないかな。あ、その実写化というところで言うと。
そうか。まあ、2016年だもんな。そろそろ漫画大賞になってたから企画が始まったぐらいがちょうどいいぐらいかな。
で、これが2016年。
なるほど。
はい。そして2017年。
うん。
大賞がですね。響き。
響き。
小説家になる方法という。
あれだ。あいつだ。
平手です。
そう、平手さんだ。
はい。
空気読めないやつだ。そうだ、
そうです、そうです。平手ゆりのさん、今もう欅坂卒業しちゃいましたけど、響きね。
響き。なるほどね。
これが、2017年の大賞でしたね。
あれは、そうだよ。まあ、しっかり映画化されたって話か。平手さんだもんな。
そうだね。しっかり映画化されたし、僕、響きもね、これ借りて読んでたんですけど、
うん。
これは、すごく面白いですね。
そうだ、こんなとこで本棚を倒すなーって思いました、ね。すごい、すごいな、これって思いました。
そうそうそう、これ、なんか、要は小説家に、まあ、主人公の女の子、まあ、15歳ぐらいの女の子が、
うん。
小説家になって、まあ、いろいろ破天荒なことをやるっていう話なんですけど。
うん。
まあ、これはすごく面白いんですよね。
そうだな。
これは僕もおすすめする漫画ですね。
そうだな。
はい。そして。
うん。
2018年。
うん。
大賞。ビースターズ。
知らないの来たぞ。ビースターズ？なんか急に男もん感が出てきたな。
ビースターズって読み方合ってるよね。ビースターズ。
ビーストなの？獣なの？
あ、そうなんです。これ獣、主人公が、獣の擬人化みたいな。
獣の擬人化。
うん。まあ、だから、動物が、ま、主人公なんですけど。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
でも喋るみたいな、あるじゃないですか。
犬ですけども、みたいな。
あ、そうそうそうそうそう。なんだけど、なんて言うんだろうな、サスペンスあり、あと学園ものの面白さあり。
なるほどな。とりあえず、そのビースターズっていうなんか男物感のあるタイトルからはちょっと違うようだぞ。もうちょっとのほほんした様子が混じっているようさ。
あ、でもこれね、週刊少年チャンピオンって連載中で。
少年誌か。
そうなんです。これ少年誌が、大賞取った例なんですけど。なるほど
ね。初めての少年誌大賞。
そう。
チャンピオン、まさしくだね。
で、擬人化された肉食獣と、
はぁ。
草食獣が、
はあ、うん。
生活共存をする世界っていうのを舞台に、
うん、
全寮制の学校へ通う動物たちの群像劇が描かれた作品、う
ん。なるほど、とんでも設定にとんでも設定が重なっているな。少年しっぽいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。
一応これアニメ化されてるらしいです。
まあ、確かにそれ映画化するのはすごい大変そうだな。
そうだね、いろいろメイクとかしなきゃいけないからね。そうだな、
ジョン・ファブロを呼ばなきゃいけないな。
まあ、これフジテレビで。2019年10月にね、 やってるそうなんです。
うーん。
まあ、これが2018年の大賞ですね。
うん。
そして2019年。去年の。
去年。
去年の大賞なので、だから2018年の1年間で発売されたやつですけど。うん、これがですね、2019年の大賞が、カナタのアストラ。
あ、た、あ、うん、うん、うん、うん。
宇宙のや
つ。表紙だけ見てる。
はい、はい、はい。このカナタのアストラというのが2019年の大賞なんです。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
だからまあ、ここまで来ると、まだ、いや、ちょっと読んだことないかな、みたいな作品が出てくるかとは思いますが。まあ、これも SF のサバイバルストーリーみたいな。
そうだね。
はい。まあ、宇宙を舞台にしたお話ですね。
僕の好みが変わったのか、選考員の入れ替わりがあったのか、時代が変わったのか、確かに前半と後半で分かれる気がするな。
いや、そうなんだよね。
うん。
ちょっと毛色がやっぱり途中からなんかさ、ガラッと変わったじゃない。
変わったな。
で、もしかすると、最初の方の選考基準と今の選考基準、若干変わってるかもしれない。
なんか、力持ってる人が、口出すようになってきたのかな。なんだろうな。なんかが変わった気がするな、どっかからな。広瀬姉妹だ、うんだかんだって言ってたあたりの頃から何かが変わったんだよな。
そうだね。ちょっとずつちょっと毛色が変わってきた感じ、ね。
変わってってる。なんか徐々に変革を解けてっている。
まあまあでもそういう対象なんですよ。
なるほど。
だからおそらくこの直近の3年ぐらいのものは、まあまだ知らないよって方も、もう読んでみると面白いかなと思います。うん、ちなみに彼方の空は5巻完結してる作品です、
ね。なるほど。
はい。まあここら辺も読んでいただきたいなと思いますけど。
うん。
そして、いよいよ2020漫画大賞ね。
ようやく今年のか。
はい。ちょっとお話しさせていただきますけど、今年はね、ちょっと一応全部紹介しておきたいと思います。2020その1位からね、今年は12位まであります。
12位まで。
おそらく選考委員が選んだその点数得票数が下の3位が一緒だったんでしょうね。
うん。
だから12作品あるっていう形なんでしょうけど。
うんうん。
最終的な漫画大賞の、12位から発表しますけど、12位が明日死ぬには。
明日死ぬには、
はい、という作品があります。
存じ上げません、申し訳ございません。
まあまあこれからですから、まあ去年発売されて、まあ今年ですからね。でこれは切実に生きる女子たちの心に寄り添い、そっと背中を押してくれる本だそうで。
え、そっと背中を押してくれたら死んじゃうよ。
まあだから死なないようにしてくれ
る。ああ押さないでくれよ。なんか、優しく抱きしめてくれよ。
まあ、そう、そうね。優しく抱きしめてくれる系の、そんな本らしい、ね。
ああ、そうですか。
はい。まあ、これが12位。で、11位が、僕の心のやばいやつ。
僕の心のやばいやつ。あ、これタイトル聞いたことあるな。
これね、僕ね、立ち読みかなんかで、なんかさ、一部分だけ読めるのが、店頭に置いてあったりするじゃない？
え？うん。
抜き釣りで、こう、読める感じね。
あ、うん、うん。
なんでわかんねえん
だよ。全然わかんねえ。
なんでわかんねえんだよ。その本編のさ、一話分だけをさ、ちょっと冊子にしてさ、なんか、こう、売り場にかかってるやつあんじゃん。
あー、もう本屋行くやつしかわかんねえやつ
だ
よ、
本当に。あ、そうか。本屋行かないか。アマゾンだもんね。
行かないよ、もう、Kindle しかないよ。Kindle 漫画ストアしかないよね、もう。
あー、もう、デジタルネイティブやだわ、これは。もう、やだ。本屋にね、行くと、うん、その、実際の漫画の、最初の数ページが抜き釣りされて、かかって読めるようになってるんですよ。
そうだな、もう、ま、何人が読んだんだこれみたいなボロクソになってるやつな。
それで僕ちょっと、この僕の心のやばいやつ面白そうだなって読んだんですけど、これ面白いです。
へぇー。
なんかね、心の中で、なんかこう、猟奇的な部分を持っている主人公がいるんだけど、
うん、
その猟奇的な部分、まあ、要は、まあ、人を殺したいみたいなね。
は
あ、
は
あ、それぐらいの猟奇的な心を持ってて、いや、あの人殺したら楽しそうだな、みたいなのを持ってる主人公が、こう、ドロドロした感情で、なんかその、同じクラスの女の子と相対した時に、心の中ではやばいことは思ってんだけど、うん、接してみると、ちょっとキュンキュンするみたいな。なんかね、
ほう。
なんて言っていいか分かんない。
結局のところ何、ハートウォーミング系に落ち着くの？
ね、そうそう。結局、やばいやつを持ってるんだけど、なんかちょっとほっこりする部分もある漫画なのよ。
なるほどね。
ちょっと難しいんだけどね。
なるほどね。
うん。これ読んでみたら多分分かります。そして10位が、異国日記というね。
知らないの来たな。
まあ、これも5巻ぐらいまで出てるやつですけど。
うん。
異国日記が10位。まあ、ちょっとタイトルだけバーって言っちゃいますね。
うん。
で、9位が、幕結びという。
幕結び。
まあ、これも学園もの漫画ですね。
幕を結ぶってか。
幕結び。
何らかの幕が結ばれるんでしょう。劇の終わりみたいな話。
あるきっかけで創作を諦めかけていた主人公が、高校演劇との出会いによって、その主人公の女の子の日常が劇的に変化していく。
なるほど、演劇部の話だ
ね。そう、演劇部の、その、幕結びですね。
なるほどね。そういう意味で幕結びだと、なるほど。
そうです。8位がチェンソーマン。
チェンソーマン。
タイトルすごいね。
急に猟奇的な、
ね、猟奇的なやつ来たのね。で、7位が夢中さ君に。
夢中さ、少女漫画かな？
いや、これちょっと少女漫画じゃないですか。
ああ、そうなの？
6位がミステリーという流れ。
ああ、知ってる。
あ、ほんと。
うん。
田村由美先生。
合わないなって思って読まなかったんだけど。
ああ、そうなのね。5位がですね。
うん。
水は海に向かって流れる。
なるほど。はい、この世の真理。
4位がですね。
うん。
波を聞いてくれ。
波を聞いてくれ。
これ、ご存知ないですか？
知らない。
これ僕、好きで読んでるんですけど。
うん。
これ、まあ、ポッドキャストにもちょっと繋がってくる部分あるのかなっていう感じなんですが、すっげえ一般人が急にラジオパーソナリティに抜擢されて、その人が結構ぶっ飛んだ番組やるっていう話なんですけど。これ北海道の話なんですよ。
はぁ、あ、はぁは
ぁ。波を聞いてくれっていう。なんかこれもね、すごく面白い作品です。
へぇー。
ポッドキャスターは読んでみると面白いかもしれない。
そうなのね。うん、いろんな漫画あったのあるのかな。
で3位が、スキップとローファーという、う
ん。スキップとローファー。
はい。これも学園ものっぽいやつですね。
へぇー。
2位がスパイ×ファミリー。
スパイ×ファミリー。
スパイファミリーなのかな。
はあ、ははあ、
そして大賞。
お。
山口翼先生のブルーピリオド。
ああ、
ご存知？
タイトルだけなら。
今年の大賞はブルーピリオドらしいですよ。
いやー、漫画読まなくなったなー。痛切に感じるなー、なんか。
そう？
うん。
ブルーピリオドの一応どういう話か簡単にちょっとまとめた文を読みますと、
うん、
成績優秀、世当たり上手、
うん、
将来有望な金工男子がなぜか絵を描く喜びに目覚めた。
ほう。
美大は目指して青春を燃やすスポコン受験物語が開幕っていうことです。それがブルーピリオド。
そういう話なんだ。へー、
まあ、これもさっきのカクカクしかじかとちょっと通ずるものがあるのかもしれないけど。まあ、これも青年漫画誌、講談社のね、青年漫画誌、アフタヌーンで連載されて
るん
です
、ね。うんうんうん。なるほどね。
これが、一応、2020のですね、
うん、
対象になってます。まあ、各作品の説明は、まあ、それぞれ、2020の対象のところに、からリンク飛んでいただくとね、
うん、
アマゾンに飛んで読めるようになってますんで。
なるほど。
ぜひ読んでいただきたいなと思います。
うんうん。
まあ、どうですかこの2020。今までの過去の作品群を見るとね。
うん。
まあ、途中までは順調にこう映画化がされてたり、アニメ化がされてる作品が結構多いと思うので。
うん。
まあ、もしかするとこの直近3年分も今後ね、映画化、漫画化、漫画化じゃないわ。映画化、アニメ化、もう漫画になっとるっていう話ですけど。されるかもしれないですからね。
そうだね。
うん。
まあ、ほんと、新作っていうのはなかなか読まなくなったな。
この2020で読んでるやつ、あった？
ない。
でも、まあ、ミステリーという流れは読もうと思って合わないなと思ってやめた
でしょ。全部タイトルしてるだけで読んでない。
あ、そう。
うん。読み続けられない。
なるほどね。
そうなんですよ。もう、新作だっても、新作買ってのも鬼滅の刃ぐらいだもんね、もう。
ああ、鬼滅の刃か。
七つの大罪も完結してようやく買おうかなって思いながら、それを買うのを最近ずっと忘れて、あ、終わってたんだったってな。ああって。
そうか。まあでも俺定期的に買ってんのコナンぐらいだからな。あ、違うわ。嘘ついた。
え？
全然あるわ、定期的に買ってるやつ。
定期的に？
セイントお兄さん買ってるわ。
あはは。あ
はは。あと昨日何食べたの？
あはは。そうなんだよな。いや、なんか結局ずっと買ってるのだけでね、新作を読もうっていう気力が今ほぼないからな。
あ、まあね、僕
これはほんとゲームなんとかの弊害だな。
弊害なの？いや、弊害って言っていいのそれ。
いや、弊害だと思う。
あ、そう。だってゲームやるからね。
ゲームをしなきゃいけないからさ。
しなきゃいけないって、そう、脅迫観念別にないけどさ。
いやいや、あるんだよ。ゲームなんとかゲームしなきゃゲームの話できないからさ。
そう、そうね。
漫画読んでるしかないんだよね。
そうか、そうか。そうなるか。
そうなるんですよ。
そうだね。だから僕もそういう意味だと最近、その、レンタルで、その波を聞いてくれとかは、うん、読んでましたけど、
うん、
最近も読む時間ないね、あんまりね。
まあなあ。
いや、だからこそですよ。
だからこそ。
今のこの、まあ世の中の情勢で家にいなさいっていうところになってるわけじゃないですか。
うん、そうですね。
レンタルはできないけど、
うん。
先ほど浩平さんも言った通り、アマゾンで、
うん。
別に買えますし。
そうだぞ。
読めますから。もうぜひこれをきっかけに電子書籍に手を出していただいてですね、皆さんの端末で読んでいただくっていうところもありかなと思って今日は漫画の話したわけですよ。
そうだぞ。意外とな、みんな知らないと思うけども、Kindle のな、漫画ってな、購入した後にね、多分大体2、30分読んだ後に間違えましたってキャンセルってまで意外と戻ったりするんだよ、あれ。すっげえ緩いんだから。
すごいな。すごいな、それ。
そう。僕も普通に、買ってみて、あれこれなんか、あ、これスピンオフだったのか。やっぱ、この先読む気ないっす。つって5分後くらいにキャンセルしたら、あ、戻ってきた。本当に戻ってきた。と思って。優しいって思っちゃうよ。
そうらしいですからね、皆さん。立ち読みできるらしいですから。
全然できる、あれ。立ち読み全然できます。
まあ、ぜひ自分に合った作品をね、見つけていただきたいなと思いますし、2020のこの対象にラインナップされているものは、漫画好きの方々が選んだものでもありますんで、
うん、
自分にどの作品が合うかっていうのを探しながら見ていただくのもありかなというところ、思いますので。ぜひ、お暇な方。まあ、耳聞くのはポッドキャストでいいんですけど、まあ、ポッドキャストにもちょっと飽きてきたなっていう時にはぜひね、漫画の方にも手を出してみてはいいかなと思いまして、今日は漫画大賞のお話させていただきました。流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。
うん。
漫画の話久々にしましたけど。
漫画、読んでないな。読んでないわけじゃないんだけどな。結局なんか続きも永遠ぐだぐだ読んでるってだけになっちゃってるからな。
そうね。
長い作品が多いんだ。バガボンドの新作まだかな、あれから何年経ったかなみたいなの多いんだ、ほんと。
コナンもうすぐ100巻だからな。
ワンピースもここから伏線回収っすよって言われて、ここから伏線回収なのって思っちゃうからな。
今までの長いの
はここからって
まあまあ、だからそれがあるからね。なんか新作も、なんか面白いのもちろんあるんだろうけど、なかなか、このプラスで時間を確保してそれを読むっていうのが難しかったりもするしね。
そうなんだな。ボルト読みたいな。でもボルトを読むためにはもう一回ナルト読まないとな。うわ、ナルト面白いっつか。うわ、全然前に進まねえっつか。
毎回戻ってだから。いや、だから、それこそでも、話今聞くのは通勤時間がなくなったせいで、
うん、
その通勤時間にやってたことが丸々できなくなりましたみたいなのもあるじゃない。
ああ、なるほどね。そうだよね。
そうなんですよ。だから、ポッドキャストも通勤時間に聞いてたんだけど、その通勤時間というものがなくなったから、テレワークで。
うん。
ポッドキャスト最近全然聞いてません、みたいな声もね、ツイッターで見たりしますけど。
まあ、しょうがないよ。
うん。まあ、
気に病むことじゃないよ。聞かなくても別に生きていけんだもん。
そうそう。そういうことなんですよ。なんで、本当に暇な時にね、あ、そういえば、ってぐらいで聞いてくれればいい。うちの番組なんか特にそうですから。
うん。
はい。まあそういう感じでね、今日はちょっと漫画やりましたけど、皆さんいや、この新作はね、これ僕読んでますとかね、ぜひありましたらお便りでお送りいただければと思いますよ。
うん。
お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りいただければと思います。番組ホームページはハリモン通信簿で検索するとアクセスいただけます。またツイッターをご利用の方はハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージお待ちしております。そんなわけでハリモン通信簿第50回は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お会いは私ホネストと
小平でした。
さあ皆さん次回までごきげんよう。さよなら。
また来週。
今日は子供の声結構入ってるかもしれないな。